それでは、マタイ伝をお開きくださいまして、マタイ伝ですね、マタイ伝の第9章を、見ていますね、マタイ伝の第9章で、ございます。一節から十七節までですね。一節から十七節を、ご一緒にお読みいたします。イエス船に乗り渡りて小野川町に来たりった。身を中部にて床に伏しおる者を人々を身元に連れ来たれ。イエス彼らの信仰を見て中部の者に言いたも。雇用心を癒しかれ、何時の罪許され、身をある学者ら心の内に、この人は髪を汚さない。イエス、その思いを知りて言ったも、何故心に悪しきことを思うか、何時の罪許されたりと言うと、起きて歩めと言うといずれか言わず、人の子、地にて罪を許す権威あることを何時らに知らせんた。ここに中部の者に言ったも、沖を床を取りて何時の家に帰る。彼、起きてその家に帰る。群衆これを見て恐れ、かかる力を人に与えたまえる神をあがめた。イエス、ここより進みて、マタイという人の主税書に座しおるを見て、我に従えと言ったまえ、立ちて従え。家にて食事の席に着きいたもうとき、見よ、多くの主税人、罪人ら来たりて、イエス及び弟子たちと共につなった。パリサイ人、これを見て弟子たちに、何故何時らの主は主税人罪人らと共に食するか。これを聞いていたも、健やかなる者は医者を要せず、ただ辞める者をこれを要す。何時ら行きて学べ、我憐れみを好みて生贄を好まずとはいかなる心ぞ。我は正しき者を招かんとにあられ、罪人を招かんとて来たり、ここにヨハネの弟子たち身元に来たりて、我らとパリサイ人とは断食するに、何故何時の弟子たちは断食せんか。イエス言ったも、花婿の友達、花婿と共におる間は悲しむことを縁や、されど花婿を取られる日来たら、その時には断食せん。誰も新しき布の切れを古き衣に継ぐことはするし、補いたる切れはその衣を破りて、ほころびさらに甚だしからむし、また新しき葡萄酒を古き皮袋に入るることはせし、もし敷かせば袋を張り裂け、酒ほとばしり入れて袋もまた捨てらん。新しき葡萄酒は新しき皮袋に入れ、かくて二つながら保つなや。新しき葡萄酒は新しき皮袋という、まあ、これもまた有名な言葉でございますが、葡萄酒を作ったことはまあほとんど一般の人はないわけですけども、専門の人だったらすぐ分かることかも、まあ、知れませんし、今のように、容器がいろんな容器が ある時代じゃありませんから、2000年前は、 獣の皮というのはまあ袋でもあった、まあ、液体を入れ、まあ、水を入れる袋でもあるわけですね。だからまあ皮の袋に皮袋に水を入れてケニアの子供たちなんか担いで家に帰ってますけど、まあ、教会が移動が教会にありますから教会から水をもらって、まあ、それを担いで帰るんです、まあ、相当、まあ、重そうですよね。でもまあ、今でも皮袋というのは、まあ、水を液体を運搬するにも使っていることは使って、まあまあ動物の皮の方が手に入りやすいっていうのは、まあ、そういうことはあるわけですけども、まあ確かに新しきブドウ酒は、新しき皮袋に入れるわけであります。はい。というかまあ新しきブドウ酒はまだ発酵が進んでますから、まだ発酵中だから、まあ新しい皮袋に入れておかないと、まあ、弾力性がないから、皮袋に弾力性がないから、まあ炭酸ガスが出るわけですよね。アルコールと炭酸ガスに分解するのが発酵でしょうから、ブドウはまあブドウの皮のところに酵素がありますから、まあブドウというのはやっぱりうまくできてるもんだなと思いますね。まあ、ブドウの皮のところに酵素があって、でブドウそのものは糖分がありますから、まあ、その糖分をアルコールと、炭酸ガスに分解するっていうのが、まあ、これが発酵ということなんだと思いますね。そうするとやはり古い皮袋っていうのは、まあ、皮が硬いわけですよね。皮が硬くなってもう弾力性をそこには持っていないわけですから、まあ簡単に発酵が進めば、中に入れたブドウ酒が新しいブドウ酒であると、まあ発酵が進めばそれは張り裂けるということなんですね。けれどもまあ新しいブドウ酒は新しい皮袋、まあ皮袋が新しければ、まあ弾力性があるから別にそれが破裂することはないわけで、はい。また古いブドウ酒だと、もうすでに発酵よりももう熟成にもう至ってるわけですから、まあそんなに炭酸ガスがそこからもう出てくるわけでもないし、うん、あれまた面白いもんで、だから糖分をアルコールと炭酸ガスに分解するから甘くなくなるわけですよね、ブドウ酒っていうのは。ブドウの果汁の時には甘さを持ってるけれども、まあご存知のようにですね、ワインになったらこれは甘さはなくなるわけですね。ところがさらにまだあれを置いとくと、今度はまた逆に甘くなるっていう傾向があって、うん、まあ世界も不思議な世界だなと思うわけであります。それで要するに新しきブドウ酒は新しき皮袋に入れておいて、各手2つながら保つなり、でそのブドウ酒は何を意味するかというと、これは聖霊のことを意味しているわけですね。聖霊、まあ、ここでイエス様がおっしゃっている例えということなんですけども、ブドウ酒というのは神様が与える聖霊、ね、神の御霊のことを言うわけで、でその皮袋っていうのは我々の人間一人一人の、私だった私の霊のことを言ってるわけですね、はい。私の霊というものがあって、神様の霊というものがあって、悪魔も霊だし天使も霊だし、霊の存在というものはそれぞれ皆違ってあるわけですね。人間も霊の存在なわけですね。人間も霊の存在である、はい。まあ、それがよくわからなければ、まあ、最初はわからないんだけれども、私は霊の存在であるって300回ぐらい言うと、なんとなく、ああ私は霊の存在なんだって。だから霊の存在だったのはお化けみたいなもんじゃなくて、それが今肉体の中にまあいるってことですね。
今肉体というこの服を着てるわけ、うん、ですから私は霊の存在であって、まあ、けれどもこう体をね着ているというか肉体を着ている、ね、あたかも服を着ているように肉体を着ている、体を着ている、ね、体を衣のように着ているということでありますね。だから私は霊の存在であって、そして今体を着ていて、そしてまあ霊の存在であるんだけれども、魂を持っているわけです。魂。だから私は霊の存在であって、魂を持っていて、体という衣を着ているとこういうわけ。これが自分の正しい姿なんですね。だからやがてこの体をという衣を脱ぎ去っても何も変わらないわけですよね。まあ今私がこうですね、上着を一枚脱いだからって何も変わりません、はい、自分というのは何も変わりません。それと同じように死というのは、まあ、世の中で一般的に死と言ってるのは肉体を離れていくこと、自分の肉体を脱ぎ捨てて、ね、そして本来のあるべき自分の霊魂という霊魂の体になる、まあ、霊魂の体っていうのがあるわけ。これ肉体と同じ体は姿はしてますけども、まあ、そういうことですよね。だから私は霊の存在であって魂を持っていて、ね、魂を持っているっていうことは感情があるってこと。魂っていうのは感情とか感性を指すわけですね。いやまあ魂っていうのは一体何ですかって言われる時ありますけど、魂っていうのは、まあ、言ってみればこう私は考えるという考える部分と、こう私は感じるという感じる部分と、ね、考えるというのは知性でありますから、感じるというのは感性ですね、まあ、知性と感性で成り立っている部分が魂。その魂の中に、まあ魂ですね、魂。だから私は霊の存在であって魂を持っているから、私は霊の存在だけど、物が見えないでもない、分からないでもない、ちゃんと感じることができる、考えることができる、知性と感性を持っているっていうことです、はい。さらにもう一つ言うならば、私はこう考えるとかこう感じるとか、もう一つ重要なのがこうしたいというね、魂というのは意志を持っているわけ。私はこうしたい、まあ、だからこの3つの部分がね、この魂の部分ですね。私はこう思う、こう考える、こうしたいんだというね、知性と感性と意志というこの3つのものがこの魂の、まあ、領域ですよね。だから私は霊の存在だけれども魂を持っている、ね、それはくっついてるわけ、魂と霊というのは。ああこれで、だけど霊の存在だというところは重要ですね。霊は永遠の存在だから消え去ることがありません。霊は永遠にこれは存続していくものですね。だから人間は一旦生を受けたら消えることがありません、はい、まあどんな人も消えません。そしてみんなそれぞれ個性があります。それは魂がみんなあるから、それぞれの魂がある、個性がある。だから人間は霊の存在であり、魂を持っているということになりますね。だから霊は永遠の、まあ、存在だから、だから霊魂不滅ということを言うんですね。霊魂は消え去らない。霊魂不滅。これは永遠のものである。とは肉体はこれは消え去っていきますね。まあけれどもこの消え去っていく肉体の中に今あるわけであります、はあ、だこれは自分の本当の姿、まあ、そう言った方が言ってるうちにだんだんと自分の正しい認識ということができていくわけ。自分の正しい認識を教えられていないから、学校ではそういうことを教えないから、そうですね、学校ではそれまあ教えないから、どうしてもやっぱり若い時って子供の頃は、まあ、自分に対する不満があるわけですね、うん、それは自分が どういう存在なのかよく分かってないから、うん、 さらにもうちょっと言えば自分はどこから来てどこに向かっていくのかというのもよく分かってないから、それも教えてくれない学校では。ですから、まあ、不満だらけな部分があって、そのうち大人になって仕事をしたり社会に出ていろいろとせわしくするともうそういうことも忘れますけども、まあ、大体思春期ぐらいの時まではいろんなことで自分に不満を持つわけですよね、だから自分に不満を持った結果が、まあ、自分探しということになるわけです、不満だから自分の現状に満足できないから、まあ、どっか自分は他にどっかにいるんだろうというね、まあ、自分を見つければこの問題も全ての問題も解消できるっていう、まあ、それは言い訳に過ぎないんだけども、まあけれども人間というのは未熟であれば未熟であるほど完璧を求めるっていうことがありますから、まあだから子供の時っていうのは大人は完璧に見えるわけですよね、完璧完全に見えるわけ、それは自分が未熟だからそうなんだ、でだんだん自分が育って成長して育ってきた時には、まあ完璧というんじゃない、そういうものはいないんだっていうことが見えてくるわけで、みんな不完全なんだっていうことが見えてくるわけですね。だから不完全なんだけれどもそれを受け入れていくっていうことが、これがまあ成長したっていうことでありますよね、だから自分も別にどっかに探しに行かなくても、ここにいる、まあ不完全だけれどもそれを受け入れていけばいい、それが自分だということになりますね、だから不完全であるということはどうしてもやっぱり完全を求めてしまう、だから子供は大人を見ると完璧だと思ってしまってるんですね多分、子供の頃から大人はもうちょっとダメだみたいなことを言ってる子供はまあいないかもしれない、まあ子供って小さい子供2歳3歳ぐらいだともう大人は何でもできると、それはまあ未熟な証拠でもある、ある意味ではね、ですけどもまあ我々はそういうことでこの自分が霊の存在だということをしっかりと認識しないと自分自身が見えてきますよね、そうすると自分は霊の存在だけれども今この肉体という体の中にいるわけですから、肉体という中でまあ枠の中で制限されている、どっか移動するにもですね、まあ歩いていくか乗り物に乗っていくか、それから時間も費やさなきゃいけない、まあ時間と空間に制限されているということですね。我々は霊の存在だけれども、そうですね、今はこの物理的世界に住んでいて、そしてですね時間や空間に、まあ、制約を受けながら、まあ、制約を受けてるんだけども自分の霊はその制約から、まあ、解放されたいという根本的なその願望がありますからね。だからそれで人類は発明をしてくるわけです。いろんな発明をするけれども、その発明はまあ叱るところですね、時間を短くする、ね、移動するのに、まあ、飛行機に乗って移動できるような時代になった、飛行機を発明した、そうですね、時間を短くする、ね、それから距離を短くする、時間と空間の制約からなるべく解放する方向に発明品というのはあるわけです、遠くの人と話ができるようになった、ね、それからまあ映像でも見れるようになった、まあそういうどんどん時代になってきてますけど、それは人間の霊の心の中に潜んでいる願望がそうですね。裏を返せば時間と空間の制約の中に生きているから、それからなるべく抜け出したいという、まあそういうこともあるわけで、まあそれが人間の霊のまあ、願望であります、けれどもこの肉体を抜け出して死にたくはないわけですね、死にたくはない。なぜかというと死んでしまったら今度は黄泉という世界に行って、そこでは時間も空間も全て制約されて、今以上そこからしたら今ほど自由な時代はない、まあ、肉体の中に生きてる時の方がずっと自由だと、ね、いうことを分かってるから、だから、そうですね、そういう光のない自由のない、まあ、世界に入れられてしまいますから、まあ、人間は死にたくないわけです、 まあそれは救われてない人の話ですけど、まあ我々救われてる者にとってはもうそれ違うことになっている、運命は変わったわけでありますけど、まあしかし、まあ自分が霊の存在であるということは、まあ全ての人間に共通していることで、人間は万物の霊長だと言いますけども、霊魂の存在、はあね、だ動物っていうのは霊がないわけですよね。だから霊がないから神を知ることができない、神を礼拝することもできない、そういう信仰を持つこともできない、こういうものは全部霊の中でなされる能力なんですね、はあ、だからお祈りをすることもできないんですね、動物は、はあ、それは霊でやることだね。私たちも異言でお祈りしてますけども、まあ、この前ある信者さんと話してたら、まあご主人がまあ今ちょっと難病になってしまって、まあ、ちょっと動けないし、もう今 もう話もできない、まあ、話を聞くことはできる、話したらちゃんと理解して分かるんだけど、自分から話をすることができない、はい、まあそういうことがあるけれども、一緒にお祈りしようって言ってお祈りしたら威厳はちゃんと出てくる、威厳でお祈りができてアーメンまで言うって言うんです、アーメンもちゃんと言う、うん、なぜかというとそれは頭から発せられた言葉じゃないから、威厳というのは人間の霊から発せられてそれを語っているわけ、同じように我々は口にして、まあ、発声はするんだけれども、分かる言葉は頭からこう来て発声してるわけ、頭で考えてそこから発生してる。だから霊から来てるものはそうですね、頭を通ってないから、うん、だけどこの分かる言葉でも霊から来るものもあるの時々、ね、うん、そういうものもあるわけであります。だけどもまあ威厳でお祈りしたら一緒にお祈りできる、それは本当不思議ですって言うんだけども、まあ、それはそうです、ね、出どころのリソースが違ってるから、だから威厳で我々は祈るときには頭は使ってないんですよ、むしろ頭は休んでるって、どちらかというと、まあ、休んでしまってるということで、はい、だから聖書はですね、あだし唇のこの威厳の祈りのことを子は休みなりと書いてある、子は休みなり、疲れたる者に休みを与えよう、ね、だから威厳でお祈りしてますと頭の方が休んでくるっていう、頭を休ませる方法っていうのは世の中にはないんですね、うん、この威厳で祈るっていうことを我々知ってるってこと本当に素晴らしいことで、頭を休ませる、世の中の人は頭を休ませることできない、うん、何にも考えないでって言ってですね1秒持つかどうか、うん、なんか常に考えて頭っていうのは、うん、だからまあ疲れるわけだけども、うん、頭を疲れ、まあ、医者に学者に言わせれば頭っていうのは疲れないんだっていう学者もいるけども、別の学者に言わせればいや頭はもう疲れる疲れますよっていうだからそれどっちか知りません、私も専門家じゃない、うん、だから頭はやっぱ疲れるっていうことがあるみたいですから、うん、だから威厳でお祈りすると私たちの頭は休みに入っていく、休息に入っていく、うん、これは素晴らしいことだと思いますね。まあそれで、まあちょっと私も今日はこの後ちょっと移動しなきゃいけないからもうすいませんが、まあ礼拝後のお祈りは割愛させていただき、今日はすいません、まあここで皆さんでそれぞれの問題はお祈りしていただければ感謝でございます。だから人間はね、霊の存在、動物はね魂はあっても霊はないんですよ、魂はあるわけ、動物も植物ももう虫に至るまで昆虫に至るまでみんな魂を持ってる、一寸の虫にも五分の魂っていうですね、本当によく言ったなと思いますね、一寸の魂にも五分の霊とは言ってない、一寸の虫にも五分の魂って言ってるんですね。魂っていうのは感情と知性とそれから意志という、まあ意志はあるかどうかわからないけど、まあ感情と感性と知性はあるわけ、植物にもありますよね、 植物にも感性もある知性もありますよ。だから植物もどんどん葉っぱが伸びてきても、うん、壁とか障害物が来るとその手前で成長が止まるようになってる、まあ、他の方向にまた成長していくって、うん、だからまあ、 植物見ていてもなかなか賢い、本当はこれ植物の方が動物より賢いのかもしれないなと思う時も泣きにしもあらずであります。まあ、いずれにしましても感性と知性という魂の部分はこれは動物にも植物にもあります、うんね、うん、だから動物は植物も動物もその魂が体の方と肉体の方といわゆる形の方と外側とくっついてますから、体が死んでしまえば魂も消え去っていく、はい、まあそれがまあ普通ですよね。まあそれが普通で例がありませんから、人間の場合はその魂が霊にくっついてるわけですね、うん、だから霊が肉体を離れていっても感情も知性もみんな一緒である、うん、だけど動物植物は肉体とくっついてるから、肉体が死ねば活動が死ねば魂も消え去っていくということなんですよね。まあ普通はそうで、うん、まあ普通はそうなんで、まあ、今までそれまでも、まあ、まあそれまでも以前も信者さんでもう泣きながら泣きじゃくりながら電話かかってくる人です。ああ、もうペットが死んだんですって言ってですね、それからまあ身内が亡くなってもこんなに泣かないんだけれど、ペットが死んだらもう悲しくてもうどうしていいか分かりませんって、先生ね、ペットは天国に行ったんでしょうかね。そうだ、もう私もそっけないってそっけなかったけど、まあ、若い時はあんまりそういうの関心なかったもんですから、私はペットと飼ったことなかったもんですから、ああもうそんな死んだらね、もう消えますから大丈夫ですよ、もう消えてますから安心ですよみたいなそうかって全然安心も何もあったもんじゃなくて、そうですね、別に泣き止むどころか余計泣き出すっていうのは、そういうことで、まあ、若い時そういうこと言ってましたけど、だから自分でペット飼うようになったからですね、ペットが死んだ時に、ああ天国に行ったって言ってね。まあ本当に勝手なものと勝手なものかもしれませんけど、少しだけまたマシな牧師になったかなと、ですからまあペットが飼って、まあそういうことですね。だからその時ね、だけどもその時教えられることはやっぱあるんですね。まあ魂の体ということが見えてくると、まあそれは消えてしまうものかもしれませんけども。でも神様はね、その魂をまた作ってくださることもあるかもしれない、ね、だから別にそれほど神様は教会の方々を愛していらっしゃいますから、その方々がの慰めとなったそういうペットも、そうですね、神様はまた、まあ、復活させて、ね、魂をまた作ってくださることはあるかもしれませんから、まあそういう意味では全く消え去ってなくなったっていう必要もなくなったかなというか、だんだんと、まあ、見えることも増えてきたっていう、ですからまあそういうことですから、人間は動物植物と違うところはそこですね、霊がある、霊の存在であるというね、まあ魂を持っている、ですからまあこの霊、人間の霊ね、人間の霊、これが皮袋と書かれている、まあ、皮袋、ね、皮袋というのは人間の霊を、ここでは例えていると言っていいと思いますね。それがブドウ酒というのは神様の霊、ね、神様の霊が皮袋である人間の霊の中に注がれてくる、これが聖霊を受けるということですね。私たちがイエス様を信じてハレルヤと主を賛美していった時に、口から異言もつれた言葉になってきた、その時に聖霊を受けたわけ、神の霊が私の霊に注がれてきたわけ、ね、だから人間の霊は皮袋、神の霊はブドウ酒、ね、ブドウ酒が私の霊の中に注がれてきたわけですね。 ところが人間の霊はそのままですよ、神様の葡萄酒が注がれてきても受け取ることができない、張り裂けてしまうから、うん、人間の皮袋はそうですね、人間の霊は罪によってもう古びた古き皮袋になってるわけですよ。それはだからそこにですね、神様の聖霊が下ってきても保つことができないです、人間の皮袋は。はい、だから普通だったら張り裂けてしまうので、だから神様はその聖霊となって葡萄酒を我々の中に注いでくださるときに、同時にですよ、それと同時に私の皮袋を新しい皮袋に作り変えてくれたわけ。一瞬にしてそれ生まれ変わったわけ。古い皮袋を新しい皮袋に作り変えて、そこに聖霊が注がれてきたわけ。だから聖霊を受けるということは生まれ変わりだって言ってる聖書は。あなたの霊の生まれ変わりだと、私の霊の生まれ変わりだと。そうですね、うん、なぜならば新しい皮袋でないと聖霊を保つことできません。神の霊が注がれてきた、ね、だからその時に私は生まれ変わったんだというわけです。聖霊を受けて口からもつれた言葉が出てきた時は私の霊の誕生日、ね、体にも体の誕生日がありますけれども、霊にも霊の誕生日がある。でそのだから、新しき皮袋に、ね、しなければならないと言ってるわけですね、だからあの時に私たちあんまり感じてませんけれども、ハレルヤと言ってもつれた言葉が出た時に私の霊は生まれ変わっているってことです。新しく生まれ変わっている、その新しく生まれ変わった私自身のことを徐々に徐々にまあ知っていくというのが我々の生涯ですね、うん、まあ罪なき汚れなき全く義とせられた私たちの霊は、そうですね、だからこのヨハネ伝のこのあと、ヨハネ伝というのはヨハネ伝の第3章を見ていきますと、ヨハネ伝の第3章を見ていきますと、ヨハネ伝ですね、ヨハネ伝第3章の、5節をご一緒にお読みいたしますね。5節6節、ですね、イエス答えたも、まことにまことに何時に次ぐ、人は水と霊とによりて生まれずば神の国にいることをあたわす。肉によりて生まるるものは肉なり、霊によりて生まるるものは霊なり。はい。ちょっとまあなんか文語、ここはまあ文語体だからちょっと難しく感じるところもあるかもしれませんけども、まあこう語体の聖書もまあちょっと併用して読むということは、まあありますかね。まあまことにまことに何時に次ぐ、人は水と霊とによりて生まれずば神の国にいることをあたわす。まことにまことにってこうね2回繰り返して、まことにまことにって、これ言語ではなんとイエス様実際には何とおっしゃったかというと、アーメンアーメンって言ってるんですね。アーメンアーメンって2回繰り返して始まるキリストの言葉は、まあ、重要なことを今から言いますよって言ってるわけ、ね、ま、こでアーメンアーメンっていうのは日本語に翻訳するとまことにまことにっていうことになる。だから私たちがよくお祈りの最後にアーメンと言いますけども、それはまことにという意味なんだよね。まことに何がまことにっていうかというと、誰かが代表してお祈りしてくれたことに対して自分もまことにそう思います、まことにそれに同意します、まことにそうなるように、 という、まあ、誠にということですね。だからアーメンという言葉の意味は、まあ、誠に。だからこれをイエス様2回繰り返して、まあ、イエス様よくね、このアーメンを最初に、まあ、おっしゃってからお話をする時がある。で、それ2回言ったらこれ最も重要なことですよっていう。まあ、分かりやすいと、まあ、アーメン、アーメンと。誠に、誠にあなたに言いますけども、と。ね、ここは重要なとこですからということですね。それで人は水と霊とによりて生まれずば神の国にいることをあたわずということなんでね、うん、まあ水と霊によって生まれ変わらないと生まれ変わらないとということね、生まれ変わらないと神の国に入ることはできませんよと。これ英語の聖書で見るとここは人は神の国に入ることはできませんよって言ってるんですね、うん、まあ英語の聖書のなんかちょっと、文系から言うとまあそういう感じ、人はもともと神の国に入ることできないものなんですよって言ってるわけ、うん、だから人は救われることはできないものもともとは救われることできないものだから自分で自分を救うことはことさらできないわけです、まあ、立派な行いをすることはいいことで素晴らしいことなんだけどそれと自分が天国に入ることと関係がないんですよね、まあ、それとどうもみんな結びつけてますけどもいい行いをすれば天国に行くことができるんだというように勝手に結びつけてますけども、まあ、いい行いをすることは単にいいことだと立派なことだと、まあ、人間としてあるべきことだというだけのことでそれでは天国に入る救われることができる。だから人は神の国に入ることあたわずっていうのが、まあ、まず最初にある文体なんですね、うんうん、ところがその後に英語の聖書でエクセプテッドエクセプションですねエクセプトって書いてありますからで特別例外があるっていうのそこに特別例外を設けて、うん、それは水と霊によって生まれた人は別ですって言ってる、ね、なんかこれをねまともに読むとなんか水と霊を受けなければ神の国に入れない罪だ罰だ大変なことだってなんかそういうふうにこう罰を下されたような気になる人いるかもしれませんけどもそんなことではね聖書が言ってるのはもともと人間は入れないんだって言ってる、うん、罰も何もあったもんじゃないもともとそういう状況の運命の中にあります、ね、だからこれを運命と言ってるわけです、うん、だから人はもともと神の国に入ることはできないあたわずってのはできませんけれどもそこに例外規定があって、ね、例外が設けられていて水と霊によって生まれ変わった人は別だと生まれ変わった人だけは別なんですよって言ってるわけですね。で生まれ変わるということはどういうことかというとこの前にそれを言われたニコデモという学者先生ですね偉い人ですよニコデモという人、ね、このニコデモがまあ質問していることに対する答えだから、ね、ニコデモが聞いているように人はや4節人はや追い塗ればいかで生まるることをえんや再び母の胎に入れて生まるることをえんやまあ、簡単に言えば年を取った人間がどうやってもう一度生まれ変わることができるのでしょうか不可能でしょうとそれは、ねうん、生まれ変わることができなければ天国に神の国に入れないというんであれば、ね、人間はどうやって生まれ変わることができますか、ね、これは難しい問題ですわということになりますねでその時にイエス・キリストがおっしゃったのは6節ですね肉によりて生まれるものは肉なり霊によりて生まれるものは霊なりこの体のお誕生日があるように霊のお誕生日があるんですよと体が生まれた日があるようにあなたの霊も生まれ変わらなきゃいけないんだ新しく生まれ変わらなきゃいけないそれは 体の話ではなくて人間の霊の話だった。人間の 霊の存在だから人間は、はい、だから人間の霊が生まれ変わらないといけませんね。でその生まれ変わるにはどうしたらいいかというと、新しい葡萄酒を注がれた時にあなたの霊は新しい霊に作り変えられますっていう、はいはい、そうですね。つまり聖霊を受けた時に同時にあなたの霊は新しく生まれ変わっているんですよっていう、そこが見えてくると、あの聖書の言ってることが見えてきますね、よく、うん、だから、新しく生まれ変わるということは肉体の話ではもちろんなくて、まあ、肉体はどうせ脱ぎ捨てて土に帰っていくわけですから人間の霊の存在である人間が霊が新しくなる、はい、ということでこの水と霊、水は水の洗礼バプテスマ、霊は聖霊を受けて威厳を語っていくという、はい、この2つによって人は新しく生まれ変わっていく。特にこの聖霊を受けた時に人間の霊は新しく生まれ変わっていくわけです、はい、そうですね、だから、8節にありますように、風は斧が好むところに吹く、何時その声を聞けども、いずこより来たりいずこへ行こうを知らず、すべて霊によりて生まれるものも格のごとし、うん、もうあまりにもなんかこう、うん、だけどこれ今日でもね、今日でも現代社会の人々でも、必ず自分に問いかけている問題であり、それをまあ追い求めている人もいるのかどうか知りませんけども、人間はどこから来てどこへ行くのかというのがね、まあアーティストなんか芸術なんかでは常にこれは課題ですよね。まあ哲学でもそうかもしれない。我々はどこから来てどこへ行くのか、そういうね、ことですよ。でそれをね、まあ芸術で表すことはなんとかできたとしても解決は無理なんだよ、だ芸術には救いがないわけ、そういう意味では、まあ慰めあるのかもしれない、まあ気慰めって言ったらちょっと怒られますから慰めはあるのかもしれないけど、はい、そうですね。我々はどこから来てどこへ行くのか、だからイエス様は風はどこから来てどこへ行くのか知らないように、ね、あなたも霊が生まれ変わった時は知らない、気づかないかもしれないけど、聖霊を受けてそしてですね、まあ生まれ変わったということは霊の実在の世界における、まあ、事実ですというわけ。ただそこでね、何というかというと、風は斧が好むところに吹く、何時その声を聞けども、風の声っていうのね、風がまあ私はこの関東の方なので、関東の空風っていうのはまあもう、まあ普通に吹いてるわけですよ。この鹿児島あたりは風があんまり吹かない、だからもうここは風のないとこだなと思って、私も最初来た時に思ったんですけど、鹿児島だけじゃなくて、まあ、西日本の人が東日本とか東京あたり行くと、もう風がビュービュービュービュー吹いてきて、その夜でも怖いっていうのに、夜でもヒューヒューヒューヒュー音立ってて風が行くから怖くて寝れなかったって人いますけどね。まあ私は普通だけども、その風は音を立てるわけ、ヒューヒューとピューピューって言ってですね、音を立てるわけですね、うん、だけどその音は聞いてもどっから来てどこへ行くかを知らない、まあそういうことになるかもしれません。だから我々もね、聖霊を受けた時にたった一つそれが分かるのは、何で分かるかというと、威厳ですね、威厳を聞いた時にもつれた言葉、威厳がその人の口から発せられた時に、それはその人は聖霊を受けた、新しく聖霊を受けたのであれば、それは古い霊は新しい霊に作り変えられた、 でなければ保てないから聖霊を、はい、だから自分の霊は生まれ変わった、ね、まあその時は分からなくても、まあ後で聞いたあの時に自分は生まれ変わった。だから、この聖霊を受けて聖霊による生まれ変わりというわけですね。新しく生まれ変わった。じゃあ古い自分はどこに行ったんですかと言うんですけども、その古い自分の霊はどっか行っちゃったの、消え去ってる、でも自分は何も変わった感じがしません、何も感じていませんというのは、それはそうですよ。魂はそのまま一緒だから、魂は古い時の霊が持っていた魂を新しくなった霊が今度は持ってるだけ、魂は変わってない。だからその人の個性も感性も、ね、記憶もみんな、それは魂の領域にあるものはみんな残ってますから、魂はだから生まれ変わってはいないわけ。我々の霊は生まれ変わったわけ、魂は生まれ変わっていないわけ、はい、ね、だから頭の中で考えること、思うこと、願っていることはあんまり昔と変わってないわけ。だから霊は生まれ変わったんだけれども魂は生まれ変わってないから、そのままそれまで祀っていた神様に拝んでみたり、それか、まあ、どっかの、まあ、神社に行ってみたり、まあ、そういうことをまだやってるわけさ。魂は変わってないから、うん、霊は生まれ変わってもうそういうことを行く必要、どこにも行く必要なくなった、誠の神様って救われた、うん、けれども頭の方は全然変わってない。だからその次やることは何かというと、この頭の方を生まれ変えさせてくださいよって言ってる。でそれ神様やってくれないんですかと、神様それやってくれないんですよと、それはその人の意思が自分でやることですよと、その人が、はあ、それは神様はできません、はあ、あなたの霊は生まれ変えさせました、ね、新しく作ってありましたけれども、魂は自分で少しずつ変えていってください。じゃあどうやって変えるんですか。そういった時にあなたの魂を救うことができるのは、変えることができるのは、救うことができるのは神の言葉だけです、うん、その神の言葉はどこにありますか。それは聖書の中に書かれてある。聖書の中にある神の言葉を読んで、少しずつあなたの考え方が聖書的になってきます。で、ね、そうするとだんだんとあなたの魂が生まれ変わってきて、そして自分が生まれ変わった自分の姿がはっきりくっきり見えるようになってきます。それが本来本当の意味での、まあ、自分探しってそういう意味ですね、うん、新しく生まれ変わった自分とは一体何なのかということを聖書を通して知っていく、うんうん、そうした時にだんだんと自分のできることが見えてくる、自分の持っているものが見えてくる、自分が何なのかが分かってくる、ということにこう至っていくわけですね、はい、ですからこのまあヤコブ書をちょっと見て、まあ新約聖書のヤコブ書、ヤコブ書、ヤコブ書ですね、ヤコブ書、新約聖書の後ろの方にヤコブ書というのがありますね。ヤコブ書、はい、ヤコブ書ですね、ヤコブ書の第一章でございますが、ヤコブ書の第一章でございますが、ヤコブ書の、あ、はい、余計なことを、そうすまあ、勝手に時計が話するんです、はい、すいません、ヤコブ書の第一章の、21節、そうですね、ヤコブ書の第一章の21節。ご一緒に読みましょうね。
まあ、
20節から読みましょうか。20節、21節ご一緒に読みましょうね。人の怒りは神の義を行わざればなり、されば全ての汚れとあふるる悪党を捨て、柔和をもてその植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けよう。まあ言葉って書いてあるけど、これ神の言葉、はい、あなたの魂を救いうるっていうことは、救うことのできる神の言葉を受けなさいよと。神の言葉、聖書の言葉を私たちが、これは自分の魂の食べ物だと思って、ね、それを読んで、そしてそれを受け入れていきなさいよ。そうしたら徐々に徐々に我々の考えが、聖書的になってくるから、ね、聖書的になってくる。聖書を読む最も大きな目的はそこにあるわけ。聖書を読むことで、神の言葉に触れることで、我々の魂の中が生まれ変わってくる、徐々に変わってくる、はい、そして魂が救われていくわけですね。魂、まあ救われていくっていうことは、まあ明らかにまだ救われていないわけ。聖霊を受けて、洗礼を受けて、我々の霊は救われたけれど、我々の魂は全く救われてないわけ、その状態、その時は。じゃあどうやって魂を救いますか。自分で自分の魂を救っていかなきゃいけません、ね、そのためには神の言葉を受け入れなさい、ね、そうした時に、20節ありますように、人の怒りは神の義を行わない、うん、これもまあ一応知っといてですね、まあ、一応知っといて、これが神の言葉ですね、うん、だ人間どういう時怒るかっていうかね、どういう時怒るかっていうことをちょっとよく考えてみると、まあいろいろありますけどねだけど自分の正しさをね、まあ保とうとして怒るっていう時もありますよね。まあそうですね、うん、自分の正しさをね保とうとして怒るっていう、なかなかこれだからこうですね、正当化された怒りっていうのが、まあ、ありますよね。自分を正当化するために怒るというね。確かに正しければいいんだけども、間違ってるの分かってるんだけども、まあ、それを、まあ、間違ってると思われるのが嫌だから、自分を正当化して怒るっていうね、うん、まあこういうことも人間多いわけですよね。だから人の怒りは神の義を行わない、うん、ですから、自分はいつでも過ちを犯す、ね、自分は不完全な人間である、神様は間違いない、神の義は間違ったことは、まあ、許さないわけで、はい、だからそう考えて、あ、自分が間違っているかもしれない時には、素直にそこは方向を変えましょう、ね、自分はこういうふうに思ってたけども、聖書を読んでいったら、あ、これは違ってるかもしれないな、まあ、そういうこともあります。だから人の怒りは神の義を行わないので、ね、まあ どうして自分は怒ってるのかちょっとよく考えながら、はい、そしてされば全ての汚れとあふるる悪党を捨て、柔和をもってその植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けなさい、ね、それから聖書の言葉を受け取った時に、そしてどうするか、その後どうするか、それを受け入れたならば、それに従って行動するということですね、はい、その後に書いてあるように、22節、御言葉を聞くのみにして己を欺くものとならず、これを行うものとなりなさい、はい、ね、行うということは何かこう気持ちが先にあってでないと、なかなか人間は行えないこと多いですよね。もうお祈りしようと思っても、なんかお祈りする気持ちがこうなんか先にあって、そしてそれからお祈りしようって言ったら、いつまでもお祈りできないこと、お祈りができないとですね、我々の人生はいろいろなもので 神様が働けない時に、なぜ神様働けないのかというと、お祈りが足りないから働けないということですね。我々の祈りが足りない、我々の祈りが足りないと神様働けないということがある。それは知っといた方がいいですね。神様何でもできるんだろうという、こうまだ子供の時の、まだ未熟な時はそう思う時はあるけども、だんだんと成長してそれ知っといた方がいい。神様ができないことがあります。それは神様のできないことの一つは、我々がお祈りが足りないと働くことができない、ね、だからしっかりと威厳で祈ることは大切じゃないですね。それから神様はご自分の義を曲げてまでは働くことができない。神様には神の義というものがあるんですね。これは曲げられないんですよね、そうですね。だから神の義というものはしっかりと聖書に書かれているところから我々知っていて、神様は曲げること、まあ、人間はそれをいつでもこう変えることができる。だから人間はそうですね、そうだ方向を変えましょうって言って、まあ、変えることができる、ね、だから神様は我々のために一生懸命何かしてあげたいと思うんだけれども、その人の行動やってることを見て、神様できることとできないことがある。神様の義を曲げてまではできない。まあ人間の世界でもそういうことあるかもしれませんけど、神様の世界は特にそうですね。それからまた神様は聖書の言葉から外れては働くことができない。常に神様は自分の言葉の範囲の中でしか働けないです。だから聖書の言葉は我々も知っていないと神様に求めることができないですね。神様は何でもかんでもできるというわけでもないわけです。またそこは聖書の言葉、神の言葉から外れたことはできませんか。聖書の言葉の範囲の中で神様はいつでも働くということです。それからまた神様はいつでも教会を通してしか働けないんです。教会ということは教会に属する我々一人一人、私たち救われた一人一人を通して神様はまた働くことに、ね、だから教会はキリストの体であると言われるゆえんはそこにあるんですね。教会を通して神様は働く、つまりそれは聖霊を受けたお一人一人を通して、まあ、働くわけですから、まあ、そういうことで、私たちは、聖書の言葉を聞くだけで、聞くのみにして、それを行うものとなっていかなきゃいけませんよ。なぜかというと、行うことによって感情は後からついてくるから。もうお祈りしたくないとかしたいとか、そういう感情にとらわれないで、もうそういう意味では私も毎回申し上げるように、もう習慣化した方がいいと、もうね、お祈りをする時間決めて、場所も決めてたもん、もうここでもう一日の中でこれだけお祈りしようと、もう感情に関わらず、人間の感情がですね、いかにですね、いろんなものを妨げてしまうかということもある。ですから、でお祈りをしていくとだんだんと気持ちはついてくるわけで、そういうものなんですね、だから、行うものとな、行う時に、まあ、妨げとなるのはこの感情だから、よくそこはですね、考え、それは大丈夫ですね。感情を無視して、そして行っていく、従っていく、神の言葉を実行していく、まあ、こういうことが私たちにとってまず重要だ、ね、そうした時に、だから世の中のキリスト教会はそうじゃないですよね。御言葉を聞くのみで行わないんですよ、プロテスタント教会は。特にその精神世界に信仰の世界を置き換えてしまったから、ただ信じます信じますというだけなんです、それも頭の中で思うだけ、考えるだけ。それを聞くのみ、御言葉聞くのみ、ああいい御言葉だわ、私これ好きだわって言うと終わる、ね、だから私たちは世界中にね、約20億ぐらいのクリスチャンがいるわけですけども、この20億人のクリスチャンの中で 聖書の言葉を聞くだけの人はほとんどですよ、多い、ほとんど。それを実行している人々はもうわずか我々ぐらいと言っても、我々ぐらいって言ったらちょっと大げさかもしれんけども、まあ、わずか一握りですよ。聖書の言葉を実行していく、はあ、ね、雨だろうが嵐だろうが雪だろうがあられだろうが、氷が張っていても氷を割ってても、もう聖書に水のバプテスマって書いてあったら洗礼ね。まあ今日も洗礼が予定されていたわけでありますけど、それはキャンセルしたのは寒くなってきたからじゃありません。決してそうじゃありませんね。いや今からちょっとお葬式に行かなきゃいけない、仙台だから、これはもう突然来ますからね、うん、だからまあそれはもうそっちを先に優先しなければなりません、はい。だけどまあそれはもう私のもう知らない仙台の西垣先生の時代の信者さんでありましてそれでその方のご親友、私会ったこともない人なんだけど、もうとにかく教会でお願いしたいとこういうふうに連絡が来ましたので、ああそうですか、じゃあ行きましょう、まあそういうことですから、まあこの教会ももうだんだんと歴史がまあ生じ、まあ生じてきて、それだから、まあ、前の時代に救われた方、まあちょっと古い方なんでしょうけども、まあでもまあそれでも結構であります。まあとにかくね、我々感情とかそういうものを乗り越えて、そうして聖書の言葉を行うものであるっていう、これが私たちの特徴。聖書の言葉を聞くだけのものじゃありません、行うものでありますね。行っていった時に奇跡と印と不思議が、神の働きがそこに表されてきます。だから聖書の言葉というのは我々は証明する必要がないんですね。聖書に書いてある神の言葉を私たちが人に語ることはあっても、それを証明する必要はない。それを証明するのは神ご自身。それを我々が行っていった時に奇跡と印と不思議を表して、神様はその言葉を証明するって言うんですよ、はあ、これね、神の立証があるというところが神の言葉は素晴らしいです、ね、対してそれを行っていった時にそれが証明される、はい、ですから聖霊を受けましょうじゃなくて、聖霊を受けましょうからさらに、うん、ね、世の中のキリスト教会も言いますよ、聖霊受けましょう、まあいい、そしたらいつか受けられたらいいですねって言って終わり、それで終わりです、うん、けども我々はハレルヤと称賛美して、そして聖霊を受けたら異言が出てくる、ね、それから、洗礼を受けましょう、ね、こういうことがなされてきた時に神様の証明がある、立証ですね、神の立証、はい、ということですから、その、25節をご一緒に読んで終わることにしたいと思います。されど全き掟、すなわち自由の掟を年頃に見て離れぬ者は、技を行う者にして聞きて忘れる者にあらず、その行いによりて幸いなら、はい、我々は聖書の言葉はこれ掟というの、まあ、言い方をすれば自由の掟なんです。これ別に破ったから罪だ罰だって話でもそれけれども、それを行うところに祝福が伴ってくる、ね、この行うことによって幸いになっていく、はい、これは間違いない。聖書の言葉、神の約束はそうですね、 言うならば、まあ、掟という言い方をもしするならば自由な掟でありますけどね、うん、それは旧約聖書のに対比して言ってるわけ。旧約聖書は、まあ、戒律ですからね、うん、まあでも今我々には戒律はありません、掟はありません。たった一つだけあります。イエス・キリストが残した掟は、まあ、愛するっていうことですね。愛する、愛の掟、愛するということだけがただ一つの掟だ。だからこれを私たちがしっかり守って、愛する、愛というのは愛するということですよね。まあ、英語にすると do が入るわけ、ね、do、ね、I love you って言うけども、私はあなたを愛すると I love you、 これだけはもう有名でもう誰でも知ってるの、うん、 ね、日本語知らない人でも「I love you」って、ね、まあそれはいいんだけどもあのね「I love you」なんだけどもあれは実は「I do love you」なの「do」が入るの本当はあれは省略してるだけなんです。だから「愛」というのは「愛する」ということなんですね。愛されることでもないし愛するということ、うん、だから「I love you」って言うけども「I do」という言葉が入ってんだけどもじゃああれなんで入っているのが分かるかというとあれを疑問文にした時には「Do you love me」っていうじゃないですか、うん、本来入っているものが出てきただけなんです、うん、そうですね、うん、だからあれを省略してあるだけのことで最初からないわけじゃないです。最初からないからと思っていると学校でそう教えるかもしれないけどもじゃあなんで疑問文したら突然「Do」が出てくるんですか言われない。だからあのそれはあの最初から本来あるもの、ね、だから愛するということが愛だっていう。だから汝の隣人を愛しなさい、ね、あなたは己のごとく汝の隣人を愛しなさい、これがあの唯一の掟ですね。もしあるとすれば、はい、まあ、だから何時の隣人を愛しなさいということがよくわからない場合はイエス様は別のところで解説して自分にしてほしいと思うことがあったらまずそれをしてあげなさい、ね、これが黄金律と言われています。キリストの黄金律、ね、自分にしてほしい人からしてほしいと思うことがあったら、ね、人からしてほしいと思うことまずそれを自分がしてあげなさい。それをしてあげるということはものすごい最初は戦いがあると思いますよ。最初はですね祈りが必要ですよ。最初はしかしそれを実行していきなさい、ね、乗り越えて実行して、そうしたら物事は開かれていきます。完全に開かれていく、はあ、新たな道が開けていく、解決の道はそこにあるというわけですね、はい、まあ一つご一緒にお祈りをしてまた終わる。ご一緒にお祈りいたします。